どうも、なみみみおです。撮り終わりましたので、フリートークをします。フリートークするんですけど、やばかったら編集して、カットしてくれって、はい、ジャックさんに頼んでいるので、私はフリーに話します。今回は、これは、宅録です。この私のお家にある防音室とこの私の機材、なんだっけ、サンディオのフリースペースプロ2、これね、とオーディオインターフェースとプリアンプがズームの F4 です。で、この返しに使っててるヘッドセットがなんだっけ、ヤマハの HPH-MT8 でいいのかな、読み方は、っていうのでやってます。でね、これをまず最初にお話しようかなって思ってたのが、私ずっとこういう機材でやっていて、このこういう風な勉強、宅録の機材の勉強とか、音の取り方の勉強を音響さんに習ってやってますっていう記事をずっと支援っていうところで無料公開してるんですけど、その音響を教わっている、教えてくれている人がこのジャックさんです。はい、っていうのをね、せっかく機会、今言うタイミングだなって思ったので言いました。っていうのはね、最初にジャックさんに教えてもらうきっかけになったのが、あるサークルの作品で2018年に、一緒に出演者、私、音響の編集担当ジャックさんでやったことがあって、それがきっかけでした。で、2018年が多分ジャックさんがこの同人の世界でに出現した音響をやる人として出現したのが2018年で、本当に最初期にジャックさんにとこうエンカウントしたっていう感じでですね。で、そこからこうジャックさんの登場っていうのが多分音響、同人の音響の世界では画期的だったんじゃないかなと思ってます。なんかめちゃくちゃ機材に詳しいし、音にも詳しいし、めちゃくちゃこだわって、新録、新しく動きに合わせて音取ったりもするし、野外に行ってレコーディングしてきて、それを合わせるとか、そういうこう、そういう感じの撮り方をする、こだわりの音響をやるし、そういう人は今まで他にもいたかもしれないんだけど、なんて言うんでしょう、どういう機材を使っているか、どういうことをしているか、その機材はどこで手に入るのか、このソフトはどこにあるのかとか、そういう、なんて言うんでしょう、手の内を全部ブログとかでも明かすし、ライナーノーツみたいなのにも書いてるし、それでいて、依頼も受けてくれるっていうので、自分の技術を、こう、依頼されればどこにでも提供してくれるっていう人が、かなり、2018年のジャックさんは、すごい画期的で珍しかったんですよね。っていう存在だったんじゃないかなって思います。今だと他の人もそんな感じになってきつつあるのかな、わかんないんですけど、2018年のジャックさんの出現がすごかったんじゃないかなって思います。で、私は、この人すごいなって思って、で、そのジャックさんは音響を教えますっていうふうにはやってないんですけど、私がすみませんって、いくらいくら予算があるんですけど、あなたに教えてほしいから、雇えますかと、あなたを私の先生として雇うことは可能ですかって、私は宅録をやってるけど、 できるだけいい卓録で音を取りたいから、ちょっといろいろその技術とか機材とかソフトの使い方とかいろんなことを教えていただけたらいいんですけど、銭は払いますのでっていう感じで、はい、雇いました。それがきっかけです。でね、なんで今まで黙ってたかっていうと、トラブルになりたくなかったからだし、トラブルに巻き込みたくもなかったからです。ってのはね、私が無理を言って教えてくれって頼んでるので、他の人も簡単に教えてもらえると思って教えて教えてって言ったら、なんて言うんでしょうね、ジャックさんはすごく親切に教えてくれるんですよ。100教えてくれます。知ってることを全部教えてくれるんですけど、ね、言葉が難しすぎて何言ってるか全然わかんないんです。で、私も一生懸命読むんですよ。言葉全部文字で送ってくれるので、だから文字は残ってるから、もう一回私調べ直さなきゃいけないんですよね。これどういう意味だ、これどういう意味だってね。で、100教えてくれるんだけど、私は理解するのが30くらいなんですよ。頑張って30なんですよ。で、その 30% のことも、なんて言うでしょう、私がなんか早とちりしたりしてないかわかんないじゃないですか。だからこれをあなたが教えてくれたことのこういうことですかっていうふうに確認を取るんですよ。そうするとその理解で間違いではないけれども完璧ではないっていうような返事をしてくれるんですよ。なんかね、外国語のなんか皮肉っぽい外国語の言い回しを直接日本語に訳したみたいな返事をしてくるんだけど、ジャックさんはね、全く悪気がなくて、そうなんですよ。なんだろうな、塾の先生って難しいことを分かりやすく教えてくれるのがうまいじゃないですか。で、大学の先生って難しいことをそのまま難しく言う人もいるでしょ。分かりやすく言うのが苦手みたいな、そんな感じなんですよね。だから、なんていうの、2018年の時点でこの人に教わりましたって言ったら、なんていうんでしょう、教えてほしいのに難しすぎるっていう人がいっぱい生まれるし、ジャックさんは親切にしたのに分かってくれないっていう、なんだろう、全員が不幸になっちゃう。みんなあれってなっちゃう。全員がね、はてなはてなってなっちゃうなって思ったので、支援にも書いてるんですけど、専門家に教わってやった勉強の記録ですって書いてて、支援で私が勉強したことについての記事を書いてるんですけど、で、それもちゃんとね、ジャックさんに勉強した成果としてこういうものを支援に出していいですか、そしてこの内容で私の理解は間違ってないですかっていうことを聞いたら、全然情報を出していいよっていうのと、その理解で間違いではないけれども高度な理解はしていないっていうようなことを言うんですよ。中学生の自由研究くらいで、そのレベルではちゃんとできてて嘘は書いてないから公表しても問題はないっていう、監修もしてくださってるんです。で、この言い回しも全然悪気一切ない、こう皮肉っぽいイギリス英語をそのまま日本語にしたみたいな言い方だからね、人によってはなんか喧嘩の元になっちゃったら困るじゃないですか。そういう感じの子が、私中学生の時にね、親友になった女の子でいたんですよ。そういう言い回しの子が。で、めちゃくちゃ頭が良くて、もうすごい大学に行って大学院で研究者になったっていう女の子なんですけど、その中学生の時からめちゃくちゃ頭が良くて、なんかそれでいて相手に分かるように説明ができなくて、なんかあの子すごく頭がいいのに私たちにわざと難しくして喋ってるんじゃない、意地悪なんじゃないみたいに、なんかみんなに馴染めなくなっちゃった女の子がいたんですよ。でもその子もすごい難しいこと、 めちゃくちゃ難しいことを相手も知ってるように高度なことばっかり喋るんだけど、これってどういう意味？私が理解したのはこれくらいなんだけど、それで話の方向は合ってる？みたいに聞くとめちゃくちゃ答えてくれるし、でずっと会話してるとなんとなく言ってる意味が分かってくるし、あ、この子は意地悪じゃないな、天然なんだな、めちゃくちゃ頭が良くて天然だから会話が成立しなくなっちゃうんだなってことが分かって、でその子とはずっと仲良く親友になったっていう子がいたんですよ、中学の時。だからなんかね、私はなんとなく喋ってる内容の 30% くらいは分かるくらいの体験を中学校の時に体験してたから、うん、あの子に似てる感じがするって思って、これだったら勉強になる、この喧嘩にならずに勉強になるって思って、はい、勉強をさせていただいたっていうのが2018年のことです。あ、でね、もうせっかくだから言っとくけどね、全然ね、こういう話するとさ、付き合ってるんじゃねえかみたいに思う人がいるけど、全然全くそういうんじゃないんで、そこははっきりと言いますね。本当トラブルに巻き込みたくないから今まで黙ってました。で、せっかくの機会だからお話ししましたね。で、お金で雇った先生としてちゃんとお金を支払いましたのでクリーンですっていう感じです。2018年に教わったんですけど、2018、19、20、21、24年前か。そうで、だから一緒にこうやって仕事をさせていただくのが4年ぶり。マジか。なんかね、なんかさ、うん、4年か、はあ、あれから4年も経ったのか、いろいろあったと思うけど、はい、お互い健康に気をつけて、はい、皆さんも健康に気をつけてね、健康第一ですから、ね、みんな健康第一に、心と体を大切にして生きていこうね、これからもね、みんなね、リスナーさんもね、よろしくね、ありがとうございますっていう感じです。で、多分ジャックさんこれからもライナーノーツ編集とかの話も書くと思いますので、そんな感じで私も、声のライナーノーツとして、はい、トークしてます。で、やばいことを言ったらジャックさんが編集で書き消してくれることになってるんで、で、まだ話しますよ。で、まあこれが音響の話、私の宅録の音響の話ですね。だから教わっ、ジャックさんは自分が教えた宅録を初めていじるみたいな感じになるんですけど、結構綺麗にできてんじゃないですか。どうですか。勉強させていただいたあれです、これです。どうですか、サウンドノイズ比とか。宅録としてはかなりいい、どうすかっていう感じでね。で、今度は本編の話しますね。今までは機材となんか勉強についての話をしました。で、これからは本編の話なんですけど、これも多分台本も同梱されると思うんですけど、ジャックさんが書いた台本です。で、台本を見ていただければわかるかもしれないんですけど、1行がね、すごく短くて、短い1行でワンブロックができていて、それでスペースが大きく空いてて、また短い1行でワンブロック作って大きくスペースが空いてるっていうような形になっていて、そこの間に演技指示が短く入ってるっていう感じで、すごくね、見やすい。パッと見れば1行だから、しかも短いから、読み間違いがすごく発生しづらい 形になっててやりやすいですあとはそのブロックとブロックの間も空いてて見やすいし、だから自然に台本にないような呼吸とかも自然に入りやすいし入れやすいし、今回は左右とかの指示がないんですけど、ここならこういう風に動きたくなるなみたいに考える感じる余裕がある、ビチーッと文章が入ってるのも、なんだろうな、ロシア演劇とかシェイクスピアの演劇とかの日本語訳になるとすごい長いセリフがビチーって書いてるから、そういうのも悪いことじゃないし、もう名作のお芝居の台本ってビチーって超文字が改行されてなくて読みづらいから、それもいいんだけど、今回のはめちゃくちゃ読みやすくて、それで動きたい時に好きに動いていいよっていうお任せってなってたんですけど、そういうしっかり台本がありながらもお任せで動きやすい、動かなきゃって思わなくても、あ、ここ動きたくなるなっていう風に思いやすい、そういう台本でとっても演じやすかったです。あとはポイントは自然な演技ですねそうかってちょっと自分で思ったんだけどエロい生配信をするリアルな人間の女の子っていうことで、だから生配信をするときにちょっと可愛いこぶるね、配信のときはちょっと猫かぶって可愛いこぶるけど、おいやべおいやべっていうだからなんかいろんな声、低い声も高い声も取れるようにしたのは、まあこの機材とこの防音室とってまた機材の話を始めようとするんだけど、はい、そんな感じで、まあ、自然な演技をと下品な演技を心がけました。あとはアドリブ入れてもいいって言ってたから、アドリブも結構動きたくなったら好きなように動きました。でね、アドリブがねすごくやりやすかったです。ってのは台本がしっかり書いてあって、余白も書いてある、余白のある読みやすいしっかりとした台本だから自然とアドリブを入れやすいですね。だから無理してアドリブしなくてよくて、自然に発生するアドリブが、とっても美味しいんじゃないかなと思います。はい。どうかなっていう感じです。なので多分こういうのを聞く方っていうのは、ジャックさんの作品に興味があったり、ライナーノーツが好きだったりする方が多いと思うので、はい。私のこの声のライナーノーツも聞きながら、ジャックさんのめちゃくちゃ難しいけどいっぱい書いてあるライナーノーツも聞きながら、音響を本編をまた楽しんでいただければ、なんか2、3週楽しくいけるんじゃないですか。4週、5週いけますか。で、面白かったら、なんか、あれ、レビューを書いてくれれば、また私も、はい、出演させてもらえるかもしれないんで、はい。ぜひ、レビューとか、星5つのところのボタンを押したりしてくれれば、はい。ジャックさんも、もっともっと自分の城の中で、自分のサークルの中で好きなことをマイペースに続けることができるだろうし、ね。もしかしたら私にまた仕事を送ってくれるかもしれないし、そしたら私のこの宅録の環境ももっといいものを買い替えることができるかもしれないし、そしたらみんなに、リスナーの皆さんにももっと下品だったり、もっと面白かったりするものをどんどん届けられるかもしれないから、みんなハッピーよ、みんなハッピーよっていう感じなので、はい、よろしくお願いします。じゃあ 聞いてくださってありがとうございました。え、こんなに時間が経っちゃった。18分も喋っちゃった。はい、そんな感じです。じゃあありがとうございました。またねー。